熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、いよいよ今週末、
ね、
もうね、万博が関西ではスタートします。もう紆余曲折を経てという言葉がぴったりですけれどもなんとかね、開幕にこぎつけたという感じですが、
まあ大丈夫なんちゃう。だいたいいつもイベントやるときみんなそんなんいいよな。
そうなんかオリンピックの時もね、だってかなりの、
うん、言うけどなんか
ありましたけれども、
なんとか待ってるやん、
ね、
ちゃんと帳尻合わせば大丈夫。
夢島を会場に10月13日までの184日間開催されます、ね。塾長は行く予定はありますか。まあ、
僕は空飛ぶ車を見たいなと。
それなんかあれもほら、なんだっけ、結構制限がかかって
て、いやだから、人間のなんて飛ばしてないの。絶対見たいなと思ってる。
あの長英さんでは、長英さんの管理する物件にお住まいの方を対象に入場チケットを300名様にもプレゼントされたということ で、うん、でこれも大変大好評な企画だったんですけれども、1回ぐらいはちょっと行きたいかなって。
まあ50年前の大阪の
万博、ね、
万博行ったからね。僕は
行きました。
僕は20歳ぐらいの時ちゃうかな。
記憶あります。
うん、行った行った。太陽の塔を見てなんじゃこれは
これ。いやでもあれ今見ても斬新だから、50年前見た時にはもう本当あれでしょうね。
岡本太郎が、芸術は爆発だばっかり言っとって、なんじゃこのおっさんはっていう。
やっぱり半世紀経ってもあれはシンボルとしてね、あそこに君臨してるから。
中はだいぶ綺麗にしたみたいね。
あ、そうですか。
中階段で上がってる。
月の石見ました。当時
月の石はなんか7番の足見て、
まあ、なんかすごい並んで見るんですよ、
ね。なんか石見たら見てもしゃあない
いや、そう、これが月の石なんだっていう、うん、
そんな見ても
しゃあない。今回も多再展示されるっていうことでね。
あ、そう、俺もあんまりあんまあんなん興味ないんだけどね。だけど、まあ、空飛ぶ車だけは見たいなっていう。革命やからね。まだ他に見たいもんはあんだけどね。3D のなんか住宅みたいなとかやるんだ
よ。なんかちょうどこの50年前の万博の時にはそのスマートフォンの先駆けみたいな展示もあったみたいで、
や
っぱりそれからもうしばらくしたらこんな風に時代が、
人間洗濯機とか
そうだったわけで、
わけのわけの、ね、何のためにそんな出してたか俺知らんけど。
いやでもまあ
洗濯機どうすんの
、うちの子とかはですね、遠足で万博に行ったりするみたいなんで、ね、いろいろインスピレーションを受けて。
そうやね、あの問題はあの後どうするかやね。半年間ぐらいしかやらへんねんから、だからそのホテルとかええのちゃうかなと僕は思ってるけどね。
まあ、でもこれでね、あの観光客の皆さんはまたこの万博に行って京都に来てという方もね、たくさん。
そうやね、地方とか来る人はやっぱり一応京都は来るやろね。来ても外国人でいっぱいやけど、
今もだって半袖の外国の方たくさんもう歩いてらっしゃった。
そうやろ、暖かいからなんか半袖半ズボン、どういう感覚
か。なんか多分この20度前後はもう真夏っていう感覚の国の人なんだろうなって勝手に認識してます。
なんか電車乗ってもね、電車この間花見た時に乗ったけど海外の人が多かった日本人かいな思ったら言葉が全然違う。
え、お花見列車かなんか乗ったんですか。そういうこと。
花見、いや嫁と一緒にちょっとほんないっぺん花見に行こうか言ってんけどね、なんかいっぱいやった人、もう疲れんな言うて。
いやでも桜綺麗ですよ。今年ちょっと雨の日が多くて、
まあ、ね、見ていっぱいやな、で日本におらんのかとか
いやいや、ありがたいですよ、たくさん来ていただいて。
まあまあ、そうやね、観光客。ただまあね、マナーのいい方ばっかりだよね。けどマナー悪い人が中にいるしね。
そうですね、まあでもいちいちね注意もできないですし、
昔日本の人も海外行った時は文句言われとったよね。
ね、だってほらなんだっけ、あのイタリアのほらあの階段のところもジェラート食べるなっていうお触れが出てたじゃないですか。
行ったイタリアの階段行ったわ。
そうあの階段もうだって食べられないでしょジェラート。でもみんな食べたいじゃんあそこで。写真撮りたいけどできないっていう。
行った行ったあれ、ね、僕も行ったわ。
食べました。
いやジェラートは食べてへんけど、なんかねイタリアのあの繁華街のなんか物売ってるとこね、うん、3時まで休みや。
12
時から3時まで休みや。そうで行って店全部閉まったって
。何やすごいですよね。どんな状況下でも絶対にお休みするっていうあの感じとかね、ちょっと日本にはない感覚ですけれども、うん
ね、行きました行きました。
でもね今日本に来てる方ぜひねたくさん楽しんでいただきたいなと思います。
そうですね。
さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米2個丸5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。月決
近代塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。入社式そして入学式も終わって新年度がスタートしました。4月から新居新しいスケジュールで生活が始まった方も多いのではないでしょうか。今回は塾長にマンション管理の1日についてお伺いしたいと思います。まずは長栄さん、今全部で何個ぐらいを管理されてるんでしたっけ。
うちでね、まあ、27,700 今8,000いってへんという。
はい、もう着々と増えていってるわけなんですけれども。
徐々にですわ、増えてんの、
はい。まずこのマンション管理というのは、まあ、大枠で言うとマンション管理というだけで一括りにされてしまいますが、具体的にはどんなことをされるんですか。
はい、まずはやっぱりあのマンションの巡回やね。巡回を僕はやってる時は2日に1回出てんけど、まあ、今週に2回ぐらいでマンションの巡回してます、うん、で、まあ、巡回したりとか、それからお家賃のチェック、最近は家賃は金融機関である程度ね、はい、やってくれるんで、はい、いいんですけどね、うんうんうん、まあ、巡回と家賃チェックと、まあ、困った時の連絡にいかに早く対処するかという、うんうん、この3点ぐらいやね。
巡回っていうのはそれぞれ管理会社によって、まあ、違うというか回数もやり方も。
予想は知らんけど、うん、あんまり巡回やらないでしょ予想。うちは専門にやってるから、うん、巡回を必ずしなさいと、うん、1年間ね、
はい、
春夏秋冬にその建物がどのように変わるかっていうのをまずは記憶に入れることや、
うんうん、なるほどね。その巡回の時っていうのは、まあ、その担当の方が行かれてどういったことを行うんですか。うん、
まあ、巡回から建物をまずね、
はい、
こう見てもらうんだけども、うん、まあ、僕は、まあ、6階建てやったらエレベーターに乗って最上階へ上がって、うん、最上階から非常階段を渡ってワンフロアワンフロア共用部分を見ながらね、うんうんうん、降りてくるって、うんうん、だから上がって下がって上がって下がってすると家主さんのエレベーターの電気代高とか1回で済ます、うん、ま
あ、巡回をしてそのどっかに故障とか、まあ、痛みがないかとか
巡回した時は何を見てるか言ったら、はい、共用部分に物が置いてるか置いて
る
か。
あ、なるほどなるほど。
あの消防署からね結構厳しいですよ。事故起きた時に共用部分に物を置いてると逃げる時に足つまずじゃするでしょ、うんうんうん、だからそれを置かないように、まあ置かないようにしてくださいねっていう入居者の人にお願いをするというね、うんうんうん、できるだけ共有部分はスカッと見れるという、
まあ、共有部分を片付けたり、あと玄関周りとかもですよね。
玄関周りはね、うん、やっぱり絶えず綺麗に美しく、うん、まあ、掃除はみんな担当とか大きいところは特別入ってるんで綺麗に、それと郵便受けにいろんなチラシが入りますから、玄関にどうしてもチラシがね散乱してるケース多いんで、うん、ゴミ箱にちゃんと入ってるかということをちょっとチェックする。あとは ゴミね、汚いとこはやっぱりきれいにしないためでしょ。だからゴミ置き場がちゃんと整理されてるかとかね、それから周辺の木々の周りに雑草生えてるか生えてないかとか、はいはい、玄関のガラスぐらいはまあ汚れたらちょっと拭いたりとかね、そんなんを行った時に大体そうや、ね、10分か、まあ、長くて30分ぐらいその場所にいる。
今の長英さんはそのベルビーさんという、ね、うん、方たち勤めてらっしゃる方たちが、うん、担当の方たちが、まあ、前店でマンションをこう巡回しているってことなんですけれども、はいはいはい、まあ、塾長がまず始められた頃っていうのはもう塾長がお一人で、
うん、だから朝ね、うちのマンション持ってましたから朝掃除して、そこでいろんなことを覚えて掃除の仕方とかね、それにやっぱ工夫がいいね。どうやったら早く綺麗になるかっていう工夫が必要ね、
はいはい、
雑巾のね絞り方とか、
そんなのまで、
うんうん、そういうのをちゃんと自分で全部やってきて、うん、で午前中にマンションをね、うんうんうん、まあ、まあその当時僕一人で5か所ぐらい見てたからね、ずっと見に回って昼から事務所に散るという、一人やから自分で全部しない、
はい、
だからそれをずっと3年はやったの一人で。
なんか覚えてる面白いとか印象的なエピソードありますか？
いやもうそうやけど、もう40年くらい前のことやから あんまり覚えてないけどね、うんうんうん、だけどまあまあ全てのことをやっぱり全部覚えてないと、うん、あの入ってきた人に教えられないでしょ、うんうんうん、自分で全部やらないから、1日24時間しかないねんから、うん、36時間欲しかった、うんうんうん、ジムもやらないし巡回もしんないし緊急もいかんないしっていうね、だからいかにね時間を効率よく使うかっていうことがもっと勉強だった、う
ん、でもその40年前って本当にその高層住宅が出始めいろんなこと起こったんじゃないかなと思いますけど、
いやまあいろんなことって、まあ、住んでる人は変わらないけど、うん、まあ、入居者はいろんな人いました
そうね、時々漏れ聞こえてくるお話の中で、
もう入居者はね当時ねもういろんな人いました。
さあ話戻りますけれども、はい、さあ長英さんとしてはその空室空き部屋を作らないための管理っていうのはどういうところに力を入れてますか？
まず掃除やね、うん、掃除を徹底してきれいにするっていうのと、部屋うち部屋はいかに早く、うん、現状回復を早くやってしまうかというのをやって、やっぱ美しくしてないと案内したと決まらないですよ。だからまあ仲介専門の業者さんがお客さん連れてた時に、もう部屋見てるだけではあかんと、外観と共用部を見た瞬間私はここに住むっていう風にしたい、それぐらいねいつも綺麗で美しく、うち夜とか巡回あるんです。夜は共用部に全部電気ついてるから、
はいはいはい、
夜間巡回であるの、うん、それは毎日やるんですよ、うんうん、何ヶ月に1回は。で蛍光灯が全部パシッついてると、うん、綺麗やと、うん、そういうのもやるんで、うん、まあ、いかにこれから僕は管理がいかにできてるかできてないかで、同じ家賃払うんやったらサービスのある付加価値のあるマンションに住みたいもんね。
いやそりゃそうですよね、夜帰ってきてあの蛍光灯がチカチカチカチカってなってたらね、
鬱陶しいでしょ、
なんか嫌ですしね、
うん、うちはもう大体ほとんどピザーついてます。
だからそういう細かいところにも行き届いていることがやっぱり
大切。そういうのはやっぱり美しく綺麗に、で汚いとこほど清潔にとかね、そういうのを徹底してやってくださいと。で入居してる人はね毎月高い家賃払うと
は
るやん、
はいはい、
気の毒な、うん、だからもうここに住んでよかったなと思ってもらえるような、うん、管理をしなさいっていつも言うてんけど ね。
そして家主さんもね、その預ける自分の物件を預けるところとしてやっぱりちゃんと管理してくれるところを選ぶのって大事ですよね。
まあまあ家主さんも全てがそうではない、
うーん
全てそう、ね、できるだけ家賃高くして、うん、管理安くっていうのはそれは誰でものこと
や。へえー、あそっか、う
ん、だけど僕らは、うん、まあ、家主さんからお預かりしてね、大切な資産をお預かりするんだけども、それは何億何十億ですよ。それをね安でやってんねんからね、限界があるけど、だけど僕は入ってる人がね、ここのマンションに住んでよかったなと、何かあったらすぐ来てくれるなと、サービスの付加価値ついた管理をやりたい。まあもうね、僕らでまあやってた時にね、夜中行ったことありますわ、はい、2時頃ね電話かかってきて、 人でやってる時はもういいからしゃあないよ、ね、行ったらもうほんまに何とかしてくれどこっとけもうこれからちょっと言うできますわで上行ってもうちょっと静かに子供さんもう遅い静かにしてくれよ頼む静かになる下降りで行ってもう今言ってきましたし、うん、そういう人がねそらねこんな遅来てもうてていやいや結構そこ仕事やからいやそやけどすまんねって言うてもうた時ね喜ばはりません、うん、その時はやっぱりやっててよかったなと思う。
そうですね、うん、なんかその困りごとの時、ね、すぐ対応してくれたっていうのがやっぱり嬉しいですしね、うん、
だからできるだけ早く行って早く対処する、うん、で困りごとをねやるとそういうなんで入居者の人が喜んでくれはってね、うん、いつもお世話になってますって言うてくれはっていうやっぱり一番嬉しい。
もうまた管理がちゃんとされてるとマンションの価値も上がりますしねやっぱり、ね、
いやそれはねどうか知らんけど
やっぱり綺麗なマンションの方がほらそう、ね、住みたい
入居者にとってはね我々は、まあ、オーナーさんに対しては稼働率をいかに上げてね、うん、まあ貸し出し賃料をできるだけねアッパーで貸していくとかきちっと家賃が入ると、うんうんうん、それ大事でしょ、うん、だけど入居者の人に対してはちゃんと家賃払って住んでくれたはんねんから、うんうん、なんか困った時には電話したらすぐ来てくれる。最近はね管理会社も手抜いてね、うん、電話かけてもね1番押してください2番押してくださいあれがあれ腹立つの、
はい、
うちはもうそれ一切しない、うんうん、全部人間を生声で回答せると、うん、そういうふうに一応言うたらいいよね。サービスってやっぱり気持ちのもんね、
うんうんうん
う
ん、
そういうのは徹底してやろうっていうのはうちのやり方です、
まあ、そこが一番大事にされて
まあ金かかって手間いいんだけどね
でも大事なことですよね人と人とのね仕事の時はね、
やっぱりあの建物だけ仕事やっぱりね人との付き合いがあるそれを大事にしてます、
はい、はい、ありがとうございます。今週は塾長にマンション管理の一日についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はあいみょんさんのですね桜が降る夜はをお願いします。
それではどうぞ。
賃貸の壺、
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに熱血賃貸塾超永安塾長住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米煮込まれ5キロをプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便りはですねラジオネームビオラさんからいただきました。ありがとうございます。質問です。先日賃貸の退去手続きが終わり特に家の破損もなく敷金は返ってくるとのことでした。しかし後日電話がありエアコンの配管の化粧カバーが一部なくなっているのでその分を引いた額を返すと言われました。化粧カバーが仮に外れていたとしてそれを捨てたら覚えていますしそもそもなくなることなんてあるのかなと疑問に思ったのですが私自身入居時に配管カバーまでは写真を撮っておらず拉致が開かなかったのと額がそこまで高くなかったのでしぶしぶ了承しました。私のように身に覚えのないことで退去時に請求された場合の対応方法に正解はあるのでしょうか。参考にしたいので教えてくださいということです
そこまでちょっと参考の意見は僕は
あれですねあの廊下多分共用部分側に出ているエアコンのあのなんていうんですかあれ
そうそう
ダクトにつけてるカバーですねあれ
そんなカバーが普通その人の責任かなという僕あの室内に関してはね、うんうん、ご本人さんの責任ですよ、
はい、
だから建物の部屋外の側はね、うん、それは本人さんの責任ではない。
あ違うんですか。そのエアコン自体がその部屋のもののエアコンだったとしても関係ないってこと。
それは関係ないでしょ。自分の部屋のうちは自分が使ってるんだけど、
はいはいはい、
外はあくまでも共用部分やから、
うんうんうん、
その部屋の中のカバーやったらカバーなんかなこれ、
うん、あれ
は外のカバーは外のカバーまではなくなったからお金出す取るっていうことはないでしょ。
うん、
多分内側のなんかこう配管のカバーかなと思う、うんうん、だけどそんな見たら分かるはずよね。
これ入居時に自分が写真撮ってなかったのが良くなかったとおっしゃってましたけどそこまではなかなか撮らないですよね写真になって。
こんなケース初めてなんで、うん、何とも僕は言わないですけども、
あのこういうふうに納得のできないことがあった場合っていうのは、まあ、結局これもね話の拉致が開かなかったということだったんですが
あくまでも入居される方は全館注意義務という責任があるんですけどね。だけどまあまあそんなん言い出したらキリがない。昔はもう部屋作ったら直すの全部お金取ってたんですよ。結構高い金額で、東京なんかね100万とか取ってた。
へ
昔だけど、まあ、まあ部屋作ったら自然に汚れますやん。で自然損耗とかそんなんはもうお家賃に含まれてるということで今はそういうことはしないですけどね、うんうん、だけどエアコンのカバーまでのことは僕はよくわからない。
ねえ、なんかこの化粧カバーってカバーが
はい、外にあるのか 外にあるのか、なんか外の前やったら別にそれは関係ないでしょ。
あの室外機みたいなところにきっとつながってるやつですよね。わかんないですけど、
あの、これから質問されることは写真を撮ってから送ってください。
そうですね、分かりやすいかもしれません、はい、うーん、あでもこういう時は
そうやね。いやそんなん、
どこに言ったらいいんですかね。
いや一番いいのは消費者センター。
消費者センター、
うん、本人と話になるとね、うん、まあ、中に入ってる人もね、うん、家主さんが現状回復、家主さんが見る場合と、うん、うちの、管理担当者が見る場合と2つあるんですよ。で家主さんも任しとくわいうことでやってる場合も結構あるんで。
現状回復っていうのは室内の中だけに起きる現状回復ですか、その玄関の前は関係ない。
玄関の前は関係ない、外は関係ない。外はあくまでも共用部分や、
はいはいはい、じゃあやっぱこれちょっとおかしい感じがしますね、う
ん、だからベランダも共用部分なんですよ、うんうんうんうん、だからあくまでも使用するのは部屋内だけのことなんです。だから外の場合はこれは家主さんの責任でやってもらってますね、うん、はい、
じゃあもしこのようなことが今後起こったら、まあ、消費者センターに一度連絡をする、う
ん
う
ん、具体的にね消費者センターに一遍相談すると、うん、それでいいんじゃないですか。
はい、ではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、消費者センターに行って相談してください。
はい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都府産のお米2.05キロをプレゼントしています。またKBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせ、Eガレージからいきましょう。
はい、Eガレージ奥野本部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト Eガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別25,000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネットeガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするならeガレージにぜひご登録ください。
貸したい人と借りたい人をつなげるマッチングサービスのガレージ、ぜひご活用ください。そして長英さんにやってほしい企画も合わせて募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
佐藤さん、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。